この番組は私ビストワーズシュンコンがタロットについて面白おかしく語っています。私自身初心者なのでタロットについて調べが甘かったり適当なことを言ってると思うんですけれども、まあお姉のざれ言だと思ってそこは軽く聞き流してくれるとありがたいです。ちゃんと調べたい方は自分で調べてくださいね。では始まります。どうも皆さんこんにちは、ビストワーズシュンコです。前回は本当に基本の基本だけね、なんかお話ししたから、まあ今日はちゃんとタロットのねこともうちょっと喋っていこうかなって思ってるわ。今日話すことはタロットって一体いつからできたのっていう、そういうことをお話しようと思うのね。タロットっていつの時代からあるのかしらっていうことなんですけど、これね起源が分かってないのよ。不思議よね。まあそのミステリアスな感じ、まあ私もすごいミステリアスな空気出しちゃってるけど、やっぱりねタロットと私すごい親和性があるから、なんなら私タロットの一部なんじゃないかなって思ってる。なんかタロットカードに出てくるまあ女帝のカードとかなんか私にすごいね似てるから、今度みんなチェックしてみて。私芸能人で誰か似てるって言われたら、まあそうね、まあ最近だと誰に似てるって言われるかしら、鳩山由紀夫、鳩山由紀夫に似てるってこの前言われた。芸能人じゃないじゃないのよ、政治家じゃないのよ元。やめなさいよね。だからちょっとね、まあ気になる方はね調べてみてもいいんじゃないかなって思うわね。じゃあちょっとそのタロットっていうのは起源は明らかになってないんだけど、エジプトとか古代のエジプトとかユダヤが一番最初の起源じゃないかなみたいなことをね、まあ言われてるんだけども、まだ分かってないのね。古くは遊牧民族のね、昔の遊牧民族でジプシーっていうのがいたんだけど知ってるかしら。このジプシーっていうのが占いに使用していたカードが起源になってるんじゃないかなって言われてるんだけど、まあそれもまだ分かってないっていうことなのね。で、まあ具体的にいつこのタロットっていうのが生まれたかっていうと、まあ大体日本では室町時代ぐらいかしら、1400年ぐらいの時に、そのフランスのね、シャルル6世っていう王様がいたんだけど、この王様がどこかしらからお遊び用に56枚のカードを購入したっていう記録が残ってるのね。で、これが最古のタロットなんじゃないかって言われてるんだけども、そのカードも、まあもう今ね、そういう、博物館とかに展示されてたりとかするわけじゃなくて、もう残ってないのよね。だから、なんか、まあ一応これが一番最初だったんじゃないかなっていうのは言われてるのね。そっからまあどうなったかっていうと、現存するね、カードはですね、15世紀の半ば。ね、あれからまたね、100年後ぐらいに、その同じ、ヨーロッパのね、今度はミラノに住んでいるフランチェスコ・スフォルツァさんっていうね、まあ、公爵の人ね、今度は、イタリア人なのね、だからジローラモみたいな、ジローラモでいいかしら、ジローラモが、この画家にね、書かせた、カードっていうのがあって、これが一番最初の、カードって言われてるのね。で、このカードは、現在、なんか、どっか美術品とかで一部保管されてるみたいだから、調べたら出てくるんじゃないかしら。ビスコンティ・スフォルツァ版って言われてる。これが一番最初のカードなのね。まあ、まだまだね、でもこの頃のカードはまだその今みたいに78枚あるわけじゃなくって、数もね、また少なかったりとかするみたいだから、まあ、これが一番最古のカードと言われてるのね。でね、この時っていうのはまだね、その占いには使ってないのよ。お遊びとして使ってたのね。だからこのシャルル6世さんもお遊び、遊戯のカードとして、遊戯王としてね、デュエルをするためにね、使ってた。だからどっちかって言ったらあれなのね、トランプで遊んだりとか、こう占いでね、こうタロットとか、遊戯王のデュエルモンスターズ、遊戯王のデュエルの起源かな、これは。遊戯王のデュエルの起源がここだった。だからもう タロットと遊戯王は親和性があるということよね。うん。ね、カードを防御表示にして、俺のターン終了って、もうこの当時からやってたかもしれない。シャルル6世とか。うん、ね。ビスコンティさんもね、やってたかもしれない。ね、うん。トラップターン発動ってね。ビスコンティさんもやりたくて、それをね、画家に書かせてた可能性はあるわよね。うん、だから、まあ、遊戯王、ね、大好きな方多いじゃない。だから、遊戯王デュエルモンスターズをやってるさなか、遊戯王のカード今たくさんあるじゃない。その中でこのビスコンティさんの書いたこのカードを出して、防御表示ってトラップカード発動ってこうやり出す人がいたら、ちょっと面白いわよね。うん、そのカード何みたいなね。うん、いや、これビスコンティカードだけど、俺のデュエルのカードやけど。みたいなね。なんかそんな、なんか全然違う、なんか全然、なんか一人絵画みたいな絵のやついるけど、こいつの HP どんぐらいなみたいなね。知らないっていうね。でもね、そういった可能性もあるからね、調べてみたらまたいいのかなと思うわ、本当にね。だからね、本当ね、まだこの時代は占いとしては使われてなかったみたいな。だから、どちらかというとトランプみたいな使われ方をしてたみたいなのよね。で、こっから、タロットとしてのその占いを、使い出すのはさらに200年ぐらい経った18世紀ぐらいに入ってからようやく占いのこと、占い、このタロットを使った占いというのが流行っていくということなのよね。ね、そんな感じなので、これが要は一番最初のこのカードっていうのができた、このタロットっていうのはお遊びだったじゃない。で、ここから占いとお遊びの2種類になっていくの。だから、最初のこのタロットから枝分かれして言えば占いのタロットと、遊びのタロットは今皆さんがよく遊んでるトランプあるじゃない？あれが、こう、枝分かれしてトランプとタロットに変わったっていうような感じになってるのね。だから、よくよく見るとそのトランプのカードとタロットのカードって結構似ているところがたくさんあって、見てみると面白いんじゃないかなと思うわ。じゃあ今日はこんなところで、続きはまた次回ね。バイバイ。タロットカード紹介のコーナーです。第2回、前回は愚者のね、カード、赤ちゃんっていう私はね、例えしたんだけど、赤ちゃんのカードをね、紹介したんだけど、今回はその次のカード、ナンバー1番魔術師、マジシャンのカードをね、紹介するわ。よくタロットでもね、ジョジョのね、奇妙な冒険のね、第3部でもね、このマジシャンっていうね、黒人のヒゲモジャのね、アブドゥルっていうやつがね、使って、ジョジョ、スタンドのね、これ、マジシャン、魔術師なんだけどね、火のね、なんか鳥みたいな。だけど、カードの方は全然違うわよ。アブドゥルと同じにしちゃダメ。もうちょっとイケメンだから、こっちは。じゃあ説明するわね。魔術師、まあ、この絵をね、解説ちょっとさせていただくわね。まあ、もし、これ知りたい方は、絵を見ながら私の話聞いていただけると、すごいわかりやすいかなと思うんだけど、下の方にまずね、赤と白のね、バラとユリかしらね、こっちに囲まれてて、赤いマントと白い衣装を持ってる、まあ男の人で、魔法の棒なのよね、これ手に掲げているのは魔法の棒を手に掲げているという、ことなのよね。で、この机の上に置いてあるのはそれぞれコインと、この聖杯ね、杯と、あとは、剣と棒、これ実は4つの小アルカナを意味しているのよね。ということで、で、こちらカード主な意味合いっていうのは、まあ、一番だから、一番最初だから、始まりとか、あとは魔術師っていろんなものを生み出す存在じゃない？だから創意工夫だとかっていうような、まあ、意味合いがあるの。すごい想像力とか、才能とかがね、無限の才能を秘めているカードなのね。まあ、カードのこの、頭の上に無限のね、このマークがあるから、 もういろんなものを想像できるよ。想像力豊かな、まあカードになってるのね。うん。だからまあ意味合いとしては、あの正位置だと、まあ想像力とか、まあそういうセンスを生かしたりとかして、こう、なんかいろんなことを生み出すことができるよ。っていうね、自分らしくこうアレンジしたりとかして、なんか想像力が今膨らんでるんじゃないかしらみたいな、うん、そういうカードね。まあ、あとは1番という意味から恋の始まりみたいな意味合いもあるわね。新しい出会いなんかがねあるんじゃないかしらみたいなね、うん、何か今まさに何かを始めようとしているみたいなね、意味合いがあるわよね。うん、これがまあ魔術師のまあ意味なのかしらね。アイディアがもうポンポン湧き出てくる、ね、いいがよね。私もねやっぱりこうやってねいろんなこう話してると思うんだけれどもね、やっぱりね私のスナックにね来られるお客さんといろんな話するんだけどね、やっぱりなかなか面白い話ってできないじゃない。だからこうやってポンポンアイディアが出てきて、いろんなエピソードトークとか面白い話とかねできるように私もなりたいから、私もね、ちょっとね、最近ねちょっとネタが尽きてきちゃって、最近はねちょっとあんまりねみんなを笑わせることができないってちょっとね悩んでるところあるから、なんか脱いだら笑いが取れるみたいな安直な考えばっかり持ってって本当に困っちゃってるのね、本当ね。だからもうちょっと新しいこう殻みたいなものね、私もね破っていきたいかなって思ってる。私まあこうやってこう見えても本当にいろんな鎧まとってるから、マトリョーシカのように、いろんな鎧をまとって仕方ないから、もう全部とりあえず全部剥ぎ取って、まずはね、本当裸の私になってからね、いろんなものを想像していきたいと思うわ、本当にね。まあそんな意味愛よ。まあそんな意味愛なの。だからこれがね逆位置になってくるとまたこう話は変わってくる。だから正位置になってきたらこう何かを始めるなら今よみたいなアドバイスをしたりとか、あ、新しい声これから来そうよみたいなアドバイスができると思うんだけども、逆位置になってくると、これがね、なんだろうな、アイディアがまあ、出てくるんだけどそれをうまくこう発揮できないとか、優柔不断なカードっていうのがこの魔術師さんの意味合いなのね。だからね、難しいわよねこれ、逆位置になっちゃうとね。ちょっとね、なんかまあ自由だったりとかセンスの塊みたいなのが正位置で出てくるけど、逆位置になっちゃうとそれが恨みに出ちゃって、なんか普通みたいな、曖昧とかだ、想像力豊かといえば聞こえはいいけども、聞こえ悪く言うと奇抜とか悪知恵とか不安定、まあそんな感じの意味合いになってくるから、あとはねちょっと気持ちもちょっと消極的になっちゃうかしら、なんか自信が持てなくってなんかこう状況にこう流されてしまうみたいな、まあそんな意味合いがまあ出てくるのかなって、思うから、まあ逆位置が出てきた時はなんかもうちょっとね周りの状況を見て、優柔不断になってるから、自分自身もうちょっとこれって決めたことをこう貫き通してみたらどうみたいな、こうアドバイスができるといいのかな私は思ってるのね。結構ね迷いのカードだからこれは、その人自身が優柔不断で迷っちゃってるから、迷わないでってマヤミキ的な感じで迷わないでって言ってあげるとその人安心するんじゃないかなって私は思ってる。まあそんな感じかしらね、魔術師さんのカードは。なんかこのタロットカードのこのね見るとね、この自信に溢れたこの表情と、あとなんかこの、魔法の棒をね、こう掲げているこの姿ね、ウルトラマンを私は想像しちゃう。ウルトラマンも結構自信満々にジャーっていかないとやっぱりね変身できないから、だからこのカードが出てきたらあなた自身もこう自分のことを英雄だと思って、 うん、ヒーローだと思って、うん、頑張ってみたらいいんじゃないかなって思う。ヒーローのカードよ、だからこれはマジシャンは。うん、だからアブドゥルはヒーローにはなれなかったけどね、途中で一回死んじゃうし、うん、最後もう一回死んじゃうしね、二回死んだのアブドゥルだけじゃないかし、あ、死んでなかったのか、一回目は死んで死にかけて実は生きてたみたいな、そんな設定。ジョジョの話はもういいでしょ。うん、ジョジョネタになっちゃったわね、ごめんなさい。私ジョジョの話もできるの、うん、広く浅くできちゃうから、うん、だからお姉なの。ということで今日はこの辺で、またね、バイバイ。皆さんここまで聞いて本当にありがとう。この番組ではお便りとかは特に募集してないわ。まだメールアドレスとか何もできてないから、できたらまたその都度報告しようと思うからよろしくね。個人的に私に占ってほしいとか、うん、なんかかっこいい男子から何か、デートの誘いとかあったら DM 待ってるわよ。うん、Twitter とかのアカウントどっかに載せとくから、DM ちょうだい。公開にしとくわ。よろしく。じゃあ、また次回お会いしましょう。ピストワーズ俊子でした。バイバイキン。